恵み深い天の父なる神様、今日は爽やかな昨日の雨から一転して、今日の午後の起工式も午前中の礼拝をも天の父なる神様が祝福してくださるかのように、このような気候のもとで神様を心いっぱい賛美し、また祈り、またお互いの安否を気遣い、存在を喜び、そして嵐の日も晴れの日も順風の日も逆境の日も変わることなく一人の神様を見つめながら、羊飼いである救い主イエス様と共に、それぞれの1ヶ月1週間がここから始まりますことを感謝しますけれども、今いろんな苦しみの中にある方、神様が祈りを引き上げ、叫びをどうぞ受け取ってくださって、神様が全てを良きに取り計らってくださるように、知恵が必要な人には知恵を、また健康が必要な人には健康を、力が必要な人には心に元気を、そして力をお与えくださるようにお願いします。また全国各地に散っていて、ネットで共に礼拝をしている方、また各地で今この時を過ごしている方々にも、神様が等しく届いてくださるようお願いします。これから聖書を開きますので、どうぞお導きください。田村さん、健康がどうか回復しますように。清さん、どうか放射線治療が功を奏しますように。小玉さん、骨折が癒されてかえって恵まれますように、よろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。さあ、ルツ記を学んでおりまして、今日おいでくださったある方はルツ子さんとおっしゃって、インターネットでメッセージをいつも聞いてくださってるって先日お伺いして、嬉しいなと思ったんでした。私たちの教会にもルツ子さんがおられるわけです。ちょっと間が空きましたけれども、知恵を用いてとつけました。皆さん思い出していただくと、海外に移民した聖書の国の一家が10年間の中でまさかというお父さんの死、長男の死、次男の死、残ったのはみんな御家さんで、お姑さんと長男のお嫁さんと次男のお嫁さん、来なきゃよかったと思ったか、やっぱりふるさとに帰る、まあ、普通移民して傷ついたら故郷に帰っておじさんやお兄さんのぬくもりの中で傷を癒して再スタート、普通の考えです。そこでルツさんどうする、外国人のお嫁さん、彼女にとっては旦那さんが若くして亡くなって、裏若き女性が御家さんとはいえ再婚の可能性があるのに、何の義理やってお姑さんの直美さんについていくんですかって。けれども彼女は彼女の意志と信仰で、流されてではなく私は一緒に行きますと言ってついてきたんでした。ついてきたものの、それはそんなにたやしい、たやすい移民生活ではなかったんです。けれどそこに現れたのが、やがて結婚するボアズさんでした。大地主で大金持ちで、若くはなかったけれどなかなか味わいのある人でした。そして彼は、先日のお話では知恵を用いて神様の愛と神様の真実を神様から分けいただいたような、そして贖うのだという聖書の中心思想が、このルツの移民物語の中にはチップのように組み込まれているわけです。正しさだけでは生きていけません。愛がなければ、愛だけで何でも許すというのでは、それは社会も家庭もめちゃくちゃになります。二つの柱のように、真実とそして愛とが彼の中に、まるで天の神様のご性質をいただいたかのような場面を見たのでした。で、具体的にじゃあどうしたかというのが今日の箇所です。あなた方、旦那さんを失って息子さんを失って、未亡人になったお姑さんと未亡人になった裏若き外国人のルツさん、まあ、弟のお嫁さんは実家に帰りましたから、二人で来て彼女たちに対する愛情、特にルツさんに心を惹かれ、そして愛だけでは物事は進みません。それで彼は道理をわきまえ、まあ、男性らしくと言っていいかどうかわからないけど、理性を働かせ、知恵を使って段取りを組んで、一つ一つ手順を踏んで今日の場面を進んだのでした。ですから知恵を用いてと書きましたが、今日はちょっと長い箇所読んで申し訳ないでしたが、 3つ皆さんにお話ししたいと思います。なるほどな、今日の箇所を見ると本当にそうだなって、やがて来年一緒に私とイスラエルに行く人は、これがエルサレムの門なんだって。エルサレムに限らず聖書の国は城壁の町が多いんです。で、向こうは焼いて次の町作るんじゃなくて、石を積み重ねるからどんどんどん高くなるんです、町が。で、この教会は翼の教会ですけれども、翼のように城門を閉じて夜は安心して、神様の平安の町、平安の都、シオンの都とも言います。その門が出てきます。門は開かれるんだって、開かずの門は開くんだって。わかりやすく言うと、道は開けるということが、今日の箇所を見るとあっちで行き詰まり、こっちで、ね、先がなくなったと思ったけど、必ず一つ脱出の道がある。必ず神様がその一本の道を見出すまで、ちょっと苦労、ちょっと傷つく、ちょっとイライラする。しかし最終的には、あなたがあそこで行き詰まったのは、あそこに行かないため、あなたはあっちにあのペースで進むと、その先は泥沼だったから、だから神様が閉じたのって。で、最終的にあなた、神様が用意した一本しかない道に来たねって。人生で迷うのは、どの道だっていいって適当に考える人は悩まないんです。最も良いベストの選択があるという人が悩むんです。あの決断したけど、あれでよかったかな、何だっていいんだって人は悩まないんです。本当にあれでよかったか、真面目に考えているから悩むんです。神様は私たちのことを誰よりも真面目に考えています。だからどうだっていいなって思ってないんです。親は子供にどの道歩んだっていいって思わないように、この子にはこの道が最善じゃないか、そのためならいくらでも投資するって、そのためならいくらでも付き合うって、そのためならば何も惜しくないっていうように、天の父なるお父様なる神様は私たちに一本の道を、だから門は開かれるんです。エルサレムの町のように道は開けるんです。そして二つ目に、今日後でお話ししたいことは、そのキーワードはスピードと決断だって。神様を信じると、決断できない人が少しずつ決断できるようになります。あの人は右だと言った、この人はああしない方がいいと言った、これでは決断つかないんです。もう周りの環境主義ですから、誰に囲まれてどの情報を聞くかで、テレビの情報か、人々の噂か、最近の動向か、週刊誌かって、もう右か左かわからない、浮遊していて。しかし神様を信じると、神様と自分との関係で神様背中を押してるんじゃないかって、なんか貧乏くじのように見えるけど、これじゃないかって思ったものは思うんです。皆さん、人間の直感力、インスピレーションはどんな理屈よりも勝っていると、ある人が言いました。総合判断力なんです。あの人はこういう理屈言ってるけど、なんか嘘くさいって、嘘くさいと思うものは嘘くさいんです。で、みんなあの道はやめた方がいいよと思うけど、自分はあの道じゃないか、自分の生い立ち、自分の両親、自分の経験則、また自分の持っていた資格から言って、やっぱり自分はこの道じゃないかと思うものは思うんです。それは当たるんです。大半当たるんです。神様は私たちに決断しなって、いつまでも決断しないで、ね、うじうじ、くよくよくよくよ、時が無意に流れるって。人生はそんなに長くない。あなた決断して、スピードが人生決めるんだって。私たちは震災でスピードと決断に促されて、そこに、つまりスピードと決断に神様は働いたとやっぱり言うことができるんです。じゃあ皆さん、スピードと決断してそれだけでいいんですか？いいえ、責任取りなさいって。子供じゃあるまいし、大人は責任です。しかし私たちは時々辻褄合わないんです。神様、責任取ろうと思ったけど、これ最終的に私責任取れるでしょうか？そこで神様です。天の父なる神様が、私の努力じゃなかった、私の完璧主義じゃなかった、私の能力でもなかった、私の知恵でもなかった、神様が足りなくて、足りないところあまりあるように、最終的には、なんで祈りが聞かれないのって聞かれなくてよかった、私がこだわったあの祈りが聞かれてたら今頃こんな風になっていたけど、神様は私のあれ一点張りだったの、それ違うよって、だからちょっと苦しいんだけど、ちょっと忍耐したけど、ちょっと時間がかかったけど、最終的にはこの道で本当に良かった、神様が上手に、まあ、尻拭いしてくださったって、ちょっと語弊がありますが、本当にまた良くして、今回も良くしていただいたもんなら、だから最終的には賛美するんです、歌うんです。私は神様を信じるって、見えないものを信じないって、じゃあ見えるものが信じられるって、会社は潰れ、地域がなくなり、見えるものは瞬時にこの世になくなるんだから、本当に信じるものは見えないものでしょうって、これをまた一つ教えられるレッスンです。さあ、前置きが長くなりました。じゃあ4章の一節出していただいて、モニターにもあります。ご一緒に、ちょっと長いですがお読みしましょう。はい。 一方ボアズは門をそこに座った。するとちょうどボアズが言った、あの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼言葉をかけた。ああもしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。やがて結婚する外国人の裏分け機御家さんのルツさんとの旦那さんのボアズさんは門、門って何の門、これまでの舞台はベツレヘムでした。まあ大体そこから 7,8 キロぐらいです。すぐそばです。エルサレム、向こうはシオン、昔はシオンの都、教会で建てたアパートもエルシャローム、シャローム平和、あなたに平安があるように、エルは神様、神様の平和の都エルサレムは城門で閉じられて、神様のぬくもり手のひらの中で城門が閉じられたら外敵から守られます。ところで門地ともいろいろあります。今度行く人はダマスコ門、北のシリアのダマスコに通じる門ダマスコ門、昔は魚の門、羊の門、糞の門なんてもあるんです。皆さん糞の門って、あのこの辺の地名に滝尻ですから、ここはこの間話しましたけど、滝尻ってあんまり言いたくないよね。お尻って感じがついてて、私の住んでるとこ人力前、神様の力の前ですよ。なんかすごい名前だなって。だからお尻の尻って書くんですって絶対言わないって、目尻の尻ですって目尻の尻とお尻の尻でしょって言い返されたりしてですね、フンのもなってもあるんです。キデロンの谷ってあるんです。昔は焼却場だった、南の方エルサレムの、行く人は今度見ますけども、だって結構匂いがしたんです、いろんなもの燃やすから。だから糞の門ってそのそばにある門は、それからいっぱい門があるんですよ。その門のところはごった返しています。昔も今も、まあ今は商売に、昔はそこで裁判やったり、話し合いやったり、討論会やったり、もういろんなその門のところが人がぎゅっとそれ大事なことをやる場所でもあるんです。そこにボアズさんは行って、そしてルツさんの、まあお姑さんのナオミさん、亡くなったお父さんのエリメレクさんの、この家計を買い戻す第一の近親者をそこで見つけて、こっちに来て、そして話し合いましょうと言ったわけです。さあ2節ご一緒に2節読みましょう、はい、それからボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。だって言葉は消えますから、5分前にあんなこと言った、いや言わないよ私って、そんなバカなって3分前にそれを前提に電話しちゃったって言ってないもんって言われたら終わりですから、今なら録音取る人もいます。土地の売買の時なんかはもうデタラメやられると困るから、ですから主に銀行の支店長室などで司法書士をきちんと読んで、ここで印紙を貼って、これ間違いない口約束じゃないですねって、あの誰も取り消せない文字ですねって客観的な証人が入って普通やります。でボアズもこれから話す話は勝負どころだから、大事な話だから、二人の時はああ言ったけど後で気持ち変わったって言われちゃ困るから、だから知恵があります。10人の人をそこに長老を呼んだんです。また長老を呼べる力のある人でした。さあ3節を読みましょう、はい、そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。飢饉で食べるものないから海外に10年間移民した人が戻ってきた。旦那さんが死んで息子も死んで、で旦那さんの残した土地を、まあ、貧しいのもあって売ることにしたんだけど、第一の買い戻す権利があるのは私じゃなくてあなただ、あなたはそれを買いますかという10人の客観的な証言、あの証人の中でそれを聞いたわけです。私の想像ではちょっとドキドキしたんじゃないかって、もし買うって言って、いや本当にどんなに貧乏くじでも買うって言ったら、いやそしたらルツさんと結婚することもままならないから、これは右と出るか左と出るか凶と出るか吉と出るかどうかなって、まあ専門学校を受けて 90% 受かると思うけど、万が一受かんないかな受かるかなってやっぱりドキドキするって、いろいろあると思います。畑を売る段になったけど、まずこれは順序があるから優先順位があるから、まず平等じゃないから、まず第一の近親者のあなたが買いますかって。さあ4節読みましょう、はい、私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、 それを買い戻してください。しかし、もしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いて、それを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。私が買い戻します。しまった。やっぱり彼は、ね、魚を逃さないで、私はそれを得ますって言ったかって、まあ、この後は後で説明します。だけどやめました。私おります、あなたに買う権利を譲りますとなるんですけども、最近は土地も難しいそうです。昨日なんかテレビで言ってましたが、田中角栄元首相の時は日本全国が土地が値上がりして、土地を持つのがみんなの当たり前だみたいになって、猫も借地も土地買ったんだそうです。で4倍もの値段で原野をなすあたり捕まされて泣いた人もたくさんいたそうです。それは二重被害にあって、その人に今度電話が来て、それを高い値で買う人が現れましたから、そのためにはこれぐらいお金出してくださいと言われて出しちゃったら、それが騙しだったということで、まあ土地を買うっていうのはなかなかよく探らないと難しいもんだなって。でこの人は最初買うって言ったんですが、ああいう条件こういう条件、法的にこういうこと全部あなた果たさないといけないですよって言われて、そんなのは損だから私は生き抜けたって、まあ、最近は相続も何でも相続すればいいんじゃなくて、うちのポストにも入ってました、その司法書士だか弁護士さんが相談を受けますよって、あの負の財産を相続する場合がたくさんある。あの土地を親から受け継いだら、それが何だか何かに引っかかっていて、あるいは親が持っていた借金をそのまま相続しちゃって、相続しなきゃよかった、相続を放棄するのに何ヶ月以内って決まってるんですか、よくわからないけれども、そういう手続きしないと一生借金を負うことになるから、相続も何でもすればいいってもんじゃない、今はすごく難しいですよって。だから親は子供に負の遺産を与えないために、生前になんとかいろんなものをすっきりさせて子供に重荷を負わせないようにしようってね。ルツの時代は土地を買いますかって、最初買うって言ったけど後で降りたんです。しかしここまでお読みして私がお話したいことは、いや早い、ボアズの行動たるや本当に早いなって、そして道は開けたんです。多分ナオミさんとルツさんはこの国に来た時は仕事ったってセブンイレブンのバイトじゃないけども、落ち穂拾いでただで拾わせて食べさせてくださいぐらいしかなかった。風習も違う、言葉も難しい外国人のできる仕事といったら、しかし道は開かれてボアズさんと出会い、ボアズさんに私はあなたに好意を寄せていますって言ったら、ボアズさんも私もそうだ、だけどここは私に全部一任しなさいって言って、一任しなさいって言ったけど、やっぱりやめたって言うのかと思ったら、だんだんだんだん道が開けて、どんどんどんどん男らしく進んでいくボアズさんを見て、あ、道って開かれるもんだな、門は開かずの扉は開かれるもんだなって。エルサレムに行くと一つだけ門が閉じられてるんです。開かずの門って言われ東の門なんです。まあ、あの聞いた話ではイスラム教の人たちがここから救い主が来るというなんか そういう聖書の予言を聞いて、ここはあの閉じてるって聞いたこともありますけれども、しかし門は、道は開かれるんです。皆さん、私たちは道は開かれないと嘘吹いてはいけないんです。私の人生門は開かないと言ってはいけないんです。神様は、羊飼いは私たちをオアシスに連れていくんです。緑の牧場に連れていくんです。羊飼いはひどい人だって、私を最悪の人生、最悪の人生って、私を苦しめて懲らしめて、そして笑っている意地の汚いへその曲がった人だって、こういう信じ方をしてはいけません。神様は道を開いてくださるお方です。門を開いてくださるお方です。皆さんにお祈りしていただいたあの車が来て、あの正井先生の部屋の裏っ側に止めてありますから、よかったらじろじろ見てください。そしてあの腰にいいものあの買うことができたんですけれども、あんまり舐めたりしないでいただきたいと思いますけれども、本当は無理だと思ったんです。私本当は10年目に入る来年、車検切れの時20万21万キロぐらいになるかな、乗って終わろうかなと思っていたんです。ところがチラシに弱い私は、あるトヨタのチラシが入って、この車どうですかっていうのを見て、あ、この車なんか良さそうだなって近くに見に行ったのが運の尽きで、やっぱりセールスマンうまいですね。何言ったかというと、トヨタの、まあ、ある車もう 20万キロ超えていて1回も故障してない、ところが1回も故障してないって安心できないですよ、その車高速道路で突然止まったんですって。 なんでそんな話を私にするかと思ったんですが、だから今まで乗ってる日産の車一回も故障しなくてなかなかいいと思ったらと言って安心できないですよ。それが大事な要件の時だったらどうしますかって、遅れたら取り返しつかない時だったらどうしますかって、もうそれで私ハマっちゃったんですよ。ところがですね、今度はガソリン食わない長距離で随分乗るからそういうの腰にいい車いいじゃないかなと思ったけど、もともと高いと思って手届かないと思ってた、教会の自動車積み立てでは無理じゃないかなと思って、そしたら今度うまいこと言うんです。1台だけその新あの古い車じゃないんだけどもうモデルチェンジして今では出てない車1台だけ取ってあるんですって、それ見に行きましょうって見せてもらった。なかなか良かったけどちょっと一つだけちょっと気にちょっとなと思うとこあって、いやこれと同じ値段で新しい車出してもらえないですよ、そりゃ無理ですよって、もう40万も違うんだからみたいなんかおっしゃったんです。でそうかなと思ったけど、次の出張でどっか行って福島市のところ寄ってそこのトヨタに寄ったんです。そうしたら実はこれとこれしかお金ないんだけど無理ですかねって言ったらすごい近づけてくれたんです。こんなことあるかなって、今度それ持ってってあるところでこの値段で出してくれるっつったけどって言ったらそうしたら、ああいうところ値段ってどうなってるか分かんないけどじゃあうちも頑張りますって言って、結局信じられない金額になってですね、だから何を言いたいかって道は開ける皆さん私には手に入らないって諦めなくていい、ご和蔵と知恵はないけど押したり引いたりして海線山線の世界でやっぱセールスマンもノルマがあるか、あるいはこれでも何か利益があるかよくわからないけども、しかし道は開かれないと信じてはいけない。私この間八戸に行きました。そこはずっと前2回行ったことあるんです。その牧師さんのお祈りの課題は後継者がいないということでした。いました。今回全然違う教派から招かれて、先生よかったですねって言ったら、いやー肩の荷が下りて本当によかった、最近は耳も遠くて一つは聞こえなくなって、いや本当に今年来てくれてよかったですって、皆さん牧師さん後継者がいないって大丈夫、それぞれの教会なりに神様がちゃんと用意して、神様の山には備えがあって道は開かれます。建物のことで言えば私たちはこの場所は本当にいい場所でした。皆さんの友人が来てこの教会案内するとき、私のおすすめはバイパスから来ないでください、翼の後ろから、ね、じゃなくて前からわざわざ遠回りしてこっちから来ると翼の教会がちょっと動いてくるように錯覚するんですよ。そこを説明するのがミソです皆さんそれで、ね、いい場所だなと思った。この場所に来るまでどうしたんですか。最初は建てるつもりなかったけど公民館も宗教関係は貸せないことになってんでした。本当に礼拝する場所ないなって思って、どこ探したか、いわきの駅の近く探して、その裏の方探して、小名浜探して、同じこの近辺でも全然違う袋小路みたいな入ったとこね、連れて行かれて全然ピンとこなかった。ここに来た瞬間にここだと思ったんです。私は今頃こう思いますよ。宣教師が65年以上前いわきにも伝道しなさいと言って、だから宣教師はここを最初からピンで止めてたと思います。ここにたどり着くまでまずいわきの駅の表裏に不動産に連れてってもらって、やっぱここじゃ嫌でしょって、ここじゃないでしょって、しかも小名浜も行ってみて、ちょっといわきの駅よりは広々してるけどやっぱここもちょっとなって、そしてここの近くでも別にピンとこなくて、最終的にここにたどり着くまでの他と比べたらここが教会に一番ふさわしいでしょうって分かるように、いくつもの不動産会社があっちだこっちだ連れて行ってくれて、ああここに導いてくださったんだなって。だから私たちはもうダメだって言わないことです。開かれるまではずっと閉ざされている開かずの門なんです。ああ私は全部閉ざされてると思うんです。最後に一つの扉が開いて今まで閉ざされていたものとのコントラストで確信するんです。これだったんだって。私は12月に沖縄に行くときに、そこの沖縄の教会は雨漏りがひどかった、お金がなくて、もう家の中で傘さしてたっていうんです、牧師館が。で滝のように家の中川が通るぐらいお金がなかった。ところが道路が引っかかって、そしてそこの市がお金を出して移転ってなった。そこの教会は祈ってすっごくいい場所を見出して、ここだと思ったら住んでるところで別の人買っちゃった。教会に全員を持った牧師さんも牧師友人も祈りは聞かれなかったって。神様は私たちの教会を祈りを聞かれなかった見放されているんじゃないか。ところがそれが良かったんです。やがて大雨になった時、そこはちょっとね崩れたんですよ。岩盤が違ったんです。下がその別のすぐ隣なんですが、そこは頑丈な土地だった。見た目は分からなかった。しかしそこが閉ざされて隣の土地になって、ここでよかったんだねって分かったのはだいぶ経ってからのことです。皆さん最後まで閉ざされていたと言って本当にそうですかって、いいえ、 最後まで閉ざされていて実は開かれていたんです。これがあなたにとってベストだったでしょうって、この間言ったうちの教会を支援してくれた沖縄の教会の話もしました。その教会は一つの土地にこだわって、そこはかつて殉教者も出たような土地でここしかないと思って思ったんだけど、なかなか売ってくれない。そうしたらその話を聞いた別の地主さんが、教会うちの土地に建ててほしいって、すっごくいいオーシャンビューの、いかにも沖縄沖縄しただけど、そんなお金がないんですったらお金下げますって、いやそれでも私たちはみんなあっち買うって決めたからって言ったら、引いていくとねついてくるもんですよ、押すと逃げていくもんですよ。それで結局買ってくれないなら、じゃあおまけで隣の土地もタダであげますってなって、漁夫乗りじゃないけども最終的に本当に得な買い物したなって。だから皆さん、開かれるまではみんな苦しむんです。開かれるまではいつも閉ざされてるんです。光がないんです。しかしその瞬間に、これが耐えられない試練はない、これが脱出の道だったのかな。今週もそうなります、今月もそうなります。礼拝に来た人は、神を信じる人は、私だけは絶望だって絶対言わないんです。今一週間暗くても、その先には夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあると最後まで言い続けるんです。これは素晴らしいことです。じゃあ道が開かれそうだなって、そこでの鍵は何ですか。さあちょっと飛びますが、7節からちょっと読みますね。7節をご一緒に読みましょう、はい。昔イスラエルでは買い戻しや全ての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いで相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。まあ昔と書いてるから今はないでしょうけれども、まあいろんな習慣あるもんだなって。外国人が日本人の挨拶見るとペンギンみたいだってペコペコペコペコして、温泉見るとゆでだこみたいだって首まで使って真っ赤になって出てきてって、日本人はこれがなんあの自然なんですが、他から見るとキーに映るようです。私たちから見ると頬にあのお互いにキスする風景とか、あれなんだか気持ち悪くないのかなとか、握手すると手洗ったかなとか思ったり、いろんな習慣があるようですが、当時はこれはあの間違いのない契約成立の方法として、それはあの履物を脱いで相手に渡す習慣があった。で8節読みましょう。これはちょっと飛ばしましたので、契約が成立して、じゃあ8節読みます、はい。それでこの買い戻しの権利のある親類の人はボアズに、あなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。私は権利を放棄する、あなたに譲る、俺靴をあなたに与えるとね。じゃあ9節読みましょう、はい。そこでボアズは長老たちと全ての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメレクの全てのもの、それからキルヨンとマフロンの全てのものを買い取ったことの証人です。私が全部それを譲り受けますと。亡くなったお父さんのエリメレク、長男と次男、それを全部私が、これから私がそれを第二の権利者として、第一の権利者が一抜けたと言ったので、私がそれを買い戻しますと。そして十人の長老たち、その他の人々は証人ですと。十節も読みましょう、はい。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です、と言ってルツさんをお嫁さんになる正式な法的な、誰からも後ろ指さされない、好きだからこっそり結婚したって、そういう方法じゃない、きちんとした男らしいやり方で、彼はルツさんをお嫁さんにすることになったんです。皆さん、本当にボアズさんの決断、そしてスピードに、神様はあの時の流れ、時は神が作ったんです。だから時は神様の希望です。神様が5合目で用意していることは2合目では見れないです。5合目になったら見れるんです。神様はスピードと決断の中に私たちにご自身を表されると思います。さあ、この間私ある他の教団の牧師さんの集まりに行きました。私は福島県にいるので、宮城県岩手県は聞くほかないんです。いや宮城県もいろいろ大変だなって、 牧師さんが今こそ聖書の当たり前の言葉が人々が必要としている時はないって3年過ぎて、なるほどな、すっごいんですって。やっぱり心の中の混乱が、もうそれは宮城県は最初からそうだったんですよ。体育館にみんな避難して、体育館から仮説が当たった人、当たったというその瞬間から口聞かなくなったっていうんです。仮説が当たったというだけでギクシャクしたっていうんです。当たった人と当たらない人、今度仮説から災害公営住宅に入るとなった、入ってないのに入るとなった時点でそこに溝ができたそうです。まあいろんな、まあなんていうか聖書の言葉から言えば、やっぱり妬みの気持ちも人間だから起きるし、それから虚栄心もあるでしょうし、まあドロドロドロドロとしたものがもう本当にもうギザギザになって、だから教会で妬みとかに生きるんじゃないって、もっと価値のあるものに生きるんだって、聖書では当たり前の許しとか、それから広い心とか、それから愛に生きるとか、ね、そういう人の道を歩むとか、そう当たり前の子供に教えられることが本当に心の中に染みていくし、今本当に必要なんだって。でその牧師さん言ってました。いや特に震災直後は、まあ、教会は大丈夫だったんです。周りは全部被災している地域で大変だなって思ったんですけども、余裕がなかったって。余裕っていうのは後ろを向いてる余裕がなかったって。いやそれは私もね、合点がいったんです。後ろ向きの議論、後ろ向きの、もう、いくらでもそこにはまれば悪趣味で、そこで時間を過ごせるような話題もありました。そんな時間もエネルギーもありませんでした。前へ前へと進むほか、そうでなかったらズブズブと沈んでいくような、それは震災が、いや神様が震災を通し私たちにスピードだよと、決断だよと、決断するための人生じゃないかって。さっき写真で栃木県に避難した方が古い、本当に古い家を買って、もう私古いの知らないから写真見せてくださいって、わざわざ撮りに行ってくださって、本当に仰天するような写真でした。あんま普通買わないじゃないかなって、こんなこと言ったら叱られますが、ちょっとお化け屋敷のような、そのなんかゴミ屋敷って言ったらそんなこと言いませんでしたが、なんかいろんなものが溢れてるような、もう土地がいいからそこ買って柱残してリフォームしたっていうことだったんですね。ところがことはそんなに簡単に動かなかったんです。やっぱり親戚の中の誰かが多分値上がりすると思って、皆さん最高値上がりして売りたいっていうのが人の心理ですから、まあ売る売らない売らない売らないってなって、結局売ってくれるか売ってくれないかも分かんない。そこで最終的にはこれ以上待てないって、これ以上、まあ、待てないって、これ以上だったらもうなかった、話はなかったことにしてもらうってなって、すぐ売るってなったそうです。そしてすぐ売るってなって手に入ったというんですが、やっぱ時は大事ですよ。いつまでもそんなダラダラ待てない、いつまでもダラダラしてたらこんな避難生活して身も心もおかしくなってしまうって。皆さん避難生活は最初は食べるもの、それから雨風しのぐ場所、趣味でも何でもやれる生きがい、しかしこれじゃダメだって。これ仮初めのもので、エジプト脱出するのに脱出しなければ本当にダメになってしまう。脱出はリフォームでもいいんです、別の中古住宅でもいいんです、別にどっかのアパートで何か新しい生活するでもいいんです。とにかくいつまでもお風呂に浸かるように、震災の中に浸からないで、それもまたいつまでも浸かっていれば抜け出せなくなりますから、いればいればいたで居心地がいいですから。仮設はじゃあ80年持ちますかって、 2年しか使えないものを多分8年使うと言われています。阪神は5年間だったのに、しかしこの間仮設をやってる牧師さんに聞いたら、それはそれで居心地がいいんだそうです。みんな仲良くなって共同体で、そこから出るに出れなくなって、また出ると新しい人間関係作るのが辛い、怖い、いじめられるんじゃないか、いろんなことで手も足も出なくなって、結局ずっとそこにいるようになっちゃうんだそうです。だけどじゃあ80年住めるかって、住めないです。いつかは出ないといけない、いつかは新しい世界に飛び出ないといけない。なるべく早いうちに新しい世界に震災から脱出する決断をしなくちゃいけないって。皆さん聖書は決断を迫っています。別に震災じゃなくても決断が増えてな人も、聖書に出会うと、あの人がこう言ったから、あの親戚がこう言ったからって、いつまでも何の決断もできないけれど、聖書に出会って聖書のお言葉聞いて、誰かと話して、あ、神様背中を押してるって、人が何言うと関係ない、私の人生だものって、神様と私でこれは決断しますって、その決断を神様は祝福してくださるんです。先日私は教会が建ってもう2年近くなるのに、もうやっと今頃牧師室の整理を始めたんです。そしたら剣道式の時のいろんな人の持ってきた手紙だのお祝いの束が私のとこ来てたんです。全然知らなかった、あんな人もこんな人も、 420人ぐらいの時に来てたんですか。あんな人もこんな人もこんな手紙書いてくれたのって、こんなに思っててくれたのって。正直言うとはっきり覚えてないけど、私正先生と剣道式どういうふうにやるか相談したのは1日か2日前ですよ。剣道式のことは考えてる時間もなかった。結局今剣道式になって、どういうふうにやる、どういうプログラムでやるって言って先生にいろいろ資料を作ってもらって、もうバタバタバタバタわさわさ、だから今頃になって誰が来てくれたのって、こんな手紙書いてくれたのって、あんな遠くから来てくれたのって、それだけ思われて私たちはスタートしたんです。それだけ思われて、ああこの決断を、どさくさの中の決断を神様がいろんな人を動かして祝福しておられたんだなって。私が車をあの時あのトヨタの上手なセールスマンの口車に上手に乗って決断してよかったなと思ったのは相馬の集会に行った時です。いやまだまだ1年は壊れないんじゃないかな、今の車はって、20万キロでも30万キロでも走るんじゃないかなと思って行って、相馬から帰る時ですよ、車に乗って5人乗って行ったんですが、なんか落としないって、そういえば運転席の下りカカカカカ落とするよねって、そして止めたんです。もう夜だったから暗かったの。そしたら車の下を何か止めているあの何かあの板みたいなのがバカッと外れてたんです。多分ビスが壊れたからバカッと落ちちゃったんです。で道路引きずりながら車走ってたんです。なんかもう高速道路通るのやめようって思って一般道路で来たんです。バックするとそれが引っかかってガガガガガってバックしないように行くしかないっていうことでね、私は運転してたんです。本当は不安だったんです。途中でバキバキとか言ったらどうしようかなって、口ではみんなに大丈夫大丈夫とか言ったけど、本当に私が本当に大丈夫だろうかって、まあ、夜12時近く行った時帰ってきたんじゃないかと守られたんですけども、あやっぱりあのセールスマンが言う通り何かあってからではやっぱ遅かったかなって。皆さん、神様は私たちに決断スピードの中で促すんです。じゃあ最後に決断をスピードで促して神様はどんな神って、そこには責任を伴いますって。責任を取られるのは神様です。私たちも責任はよく考えましょうって。さあ、じゃあ、さっきの飛ばしたところ、5節6節に戻って、ちょっと読みましょうか。5節読みましょう。はい。そこで、ボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を飼うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、モアブの女ルツオも買わなければなりません。ボアズはこうやって説得したんです。あなた買うって言ったけどいいよって、あなたが第一の権利者だから、ただし法的にはこれは日本の法律じゃないけども、旦那さんが亡くなったらその家計を絶やさないために旦那さんの奥さんが相続するっていう定めはないんです。でだからそこにいるあのルツさんも含めて あなたが養うようになる、土地だけ買ったんで人を買ったわけじゃないって、いやそうはいかないって。そしてさらに若い未亡人の場合はあなたがその間に子孫を残して、そしてその子孫があなたの土地 の所有権の相続すべきものを相続するようになる。つまり土地が減るんです。あなたの土地を別に結婚しようと思ってた人でもない人と結婚して、親の面倒も見て、貧しい人の2人分のずっと生活面倒を見て、そこで生まれたその血の通った男の子に亡くなった男の人の家計を絶やさないためにあなたの土地をあげなければならないんだけど、そこまでやる責任を持ってあなたは言うんですかって。そこまで 法的なことをきちんとやる、そして買いますって、そういう覚悟があるんですかって聞いたわけです。じゃあ6節読みましょう。はい。その買い戻しの権利のある人はの人は言った、私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません、私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください、私は買い戻すことができませんから。誰か担保に入った土地を相続する人がいるでしょうか。その土地を相続したらあなたに借金取りが行きますという土地を私は相続するという人がいるでしょうか。そんな買い物はしないと言ったんです。そんなことがマイナスがくっついているならば私は一抜けたと言ったんです。そこでちょっと面倒な箇所ですが、引用箇所2つだけ一丸を出していただくと、例えば民数記にこんな当時の法的なことが書いてある。民数記27章8節読みましょう。はい。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。人が死に、その人に男の子がないときは、あなた方はその相続地を娘に渡しなさい。 その人が旦那さんが亡くなったら奥さんが相続するんじゃないの、奥さんではないんです、さあ、息子もいなかったらどうする、じゃあ9節読みましょう、はい、もし娘もない時にはその相続地を彼の兄弟たちに与えなさい、奥さんは一向出てこない、10節読みましょう、はい、もし兄弟たちもいない時はその相続地を彼の父の兄弟たちに与えなさい、といって親戚縁者に第一の買い戻しの権利者、第二の権利者、第二の権利者のボアズさんも権利者だった、しかし第一の権利者が買うと言ったらそれは誰も文句が言えなかったんです、11節読みましょう、はい、もしその父に兄弟がない時にはその相続地を彼の氏族の中で彼に一番近い血縁の者に与え、それを継がなさい、これを主がモーセに命じられた通りイスラエル人のための定まった掟としなさい、だから実際こういうことが起こったら人は亡くなるもんですから、こういうケースで亡くなると実際難しかった、じゃあ最後の引用箇所20を出すと創世記にはこんな記述があります、ご一緒に読みましょう、はい、それでユダはオナンに言った、あなたは兄嫁のところに入り義弟としての務めを果たしなさい、そしてあなたの兄に子孫を残すようにしなさい、お兄さんが亡くなったんです、聖書の定めでは弟のあなたが未亡人になったお兄さんのお嫁さんを奥さんにするんだと、ね、ところが彼はそれをしなかった、そんなことしたくないと思って、で神の怒りを買ったという記録なんですけれども、じゃあ今日最後の箇所、ルツ記の11節、そしてその後12節読みました、11節、はい、すると門にいた人々と長老たちは皆言った、私たちは証人です、どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの2人のようにされますように、あなたはエフラテで力ある働きをしベツレヘムで名を挙げなさい、皆さん誰からも後ろ指さされないでずるいことした、あの人ずるいことして自分の欲望を叶えたってのは人が当選もします、しかしボアズさんは法的に一つ一つ手順を踏みました、そしてルツさんはかつて学んだようにけなげに働く人でした、外国人のくせにってもう誰も言わなかった、だから祝福したんです、証人も見ている人たちも、ラケルとレアってイスラエルって今国の名前ですが昔はヤコブと言ったんです、ヤコブの奥さんたちから子孫が生まれ十二部族になり子子孫孫祝福されたように、このちぎりがこの契約が後の大きな祝福の広がりとなるようにって第三者が言うということは重いですよ、自分で宣伝するんじゃないんです、自分で喧伝するんじゃない、周りの人が絶対祝福されるべきだ、この正しい男性とそしてこの女性の国籍の違う人同士の結婚を法的な手順を踏んだ結婚を誰も反対しない、みんな祝福すると、じゃあベツレヘムで名を挙げなさいって今度学びますけど、この子孫からイエス・キリストが生まれたんです、普通じゃない祝福でした、じゃあ最後の12節読みましょう、はい、また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によってあなたの家がタマルがユダに産んだペレツのようになりますように、皆さんタマルとユダの間の子供ってこれ普通の関係じゃなかったんですけれども、先ほど読んだように誰も世話しないから兄嫁が亡くなって、当時は今みたいに福祉がないからもう食っていけないってこともありますよ、それでまあ神様はユダとタマルって、まあ、義理の父親だったわけなんですけども、しかしそこからその普通じゃない結び合わせを通し、しかしその後に子孫が絶えないようになさった、これは外国人とこの人とは普通見たら釣り合い取れない、こんな大金持ちで人も憧れる理性の効いた男性とみんなが羨んで私結婚したいのにって思った人と外国人がひょっこりやってきて結婚するというのは、しかし法的に誰も文句が言えない、結婚できるとしたらこの人だ、そして私たちはこの結婚を本当に祝福しますと周りの人がこの契約を祝福したんです。今日は起工式があってみんなで祝福したいと思います、誰かが中古住宅を買ったらみんなで祝福したいと思います、俺は祝福しないと言わないで、いわきのどこかの教会が祝福されたらよかったねって祝福したいと思います。聖書の神は祝福の神、それはデタラメな神じゃないからです、責任を取られる神様であります。 皆さん、聖書の神は本当に責任を取ってくださるな、だから私たちも責任を取るものに少しずつ変えられていくんだなって。私がこの教会が立って嬉しいのは来月です。来月洗礼を受けたいとおっしゃっている何人かの方々はこの近くの方々です。ここに教会が誕生しなかったら出会うことがなかった。で、私たちは東京から多分当初30人ぐらい来たんじゃないかと思いますが、だから本当は50人ぐらい入る教会堂でいいんじゃないかって、まあ、そういう考えもありました。だって人が減っちゃったから、全国に散っちゃって、何もそんな教会、前の教会と同じ大きさに作ったわけですが、いらないんじゃないかって。しかしそうじゃなくてよかったでした。そしてそれはなんだかあちこち流浪して流転して浮き草のような人たちだけがいつまでもお互い見つめ合って、そしてそこで完結するような未来じゃなくて、神様はここに教会ができた限りにはいろんな人が翼のぬくもりの中入ってくるよって、それがただ字面のことじゃなくて標語じゃなくて本当に近くの方が歩いて通ってこられて、ここで聖書に出会って、私も同じように洗礼受けたいとおっしゃってくださるのは何にも勝る喜びでした。それからそこまでも行かなくてもよく聞くんです。この教会がこの場所にあったからか、この建物のせいか、この教会入ってみたいって、あの教会なんだかなんかどうなっているんだろうか、見学していいですかって、もう中学生とかも来たり、それから地域の方もいらっしゃったり、この間はカフェの時には隣組の人も来てくださいました。きっと火曜日もいっぱい来ると思います。男性の方、この間人手が全然足りなくて、その時だけ賄いできますという人は私はしませんけど、手伝ってくださると大変ありがたいと思います。それは嬉しいです。私たちだけじゃなく、この教会は私たちの教会じゃない、この地域の人の教会でもあるって。例えば私、昨日は午前と午後ちらっとしか来ませんでしたが、午前中は子ども会で結構にぎわっていて、またチャーチスクールで勉強を教えていて、夕方も勉強を教えていて、まあ、いろんな人が出入りして、またカフェは火曜日、もう毎回いろんな人、地域の人が歩いてこられて、ああよかったなって、地域の人が出入りできる教会になってくれて本当によかったなって思うんでした。皆さん、先日休暇で来ましたっていう牧師さんがいました。私は時間がなかったからタタタタとご案内したら、ちょっと立ち止まって、一つね先生って、知りませんでした。このうちの何人かは家をなくして東京のキャンプ場に1年間転がり込んでお世話になったはずです。その時のキャンプの委員だか評議委員だか理事だかをやっていたんだそうです。私初めて聞きました。本当に不思議だって思ったって、これが氷が溶けるっていう意味だって思ったって。何のお話かと思ったら、私たちとは関係ないんです。その頃、まあ、委員の方が頭を悩ます地域との本当に難しい関係があって、そしてにっちもさっちもいかない、もう本当にどこをどうしたら会話が存在するかも分かんないぐらい、もう完全に氷のように固まっていた。ところが私たちが路頭に回って転がり込んで、そして地域の医療だ、学校だ、歯医者だ、郵便局だ、また町長だ、なんだかんだって自然に関わるようになって、私たちをかわいそうに思った人が町ぐるみで私たちを手助けしてくれた中で、そのキャンプ場とその地域の何かのだけではもうにっちもさっちも開かずの扉だったのに、私たちを介して私たちの避難生活を通して自然に親しくなって、キャンプ場の中に急に氷が溶けたって。雪解けってこういう風景を指すんだなって。だからね先生、評議員の目から見ると、まあ委員の目から見ると本当に奇跡でしたって、信じられないことでしたって。それは私たちの預かり知らないことでした。皆さん、神様がよくしてくださるんです。私たちは見た目で、今の限りある情報で、あさってにもっと違う情報が来るかもしれないのに、そして自分のいっぱいいっぱいの判断をするんです。それはパーフェクトじゃないんです。時々辻褄が合わなくなるんです。けれど最終的には神様が、そういう物語を綴ってくださったって。神様は全知全能の方がおられる。私たちの姑息な本当に狭い知恵で判断するんじゃなくて、神様が最終的には全部良くしてくださるんだって。私は嬉しかったのは、おととい起工式オープンハウスで8人で車に乗って行ったんです。まあ、こっそり内緒で言うと、栃木県に美味しい餃子屋さんがあって、 すっごい美味しかったんです。皆さん栃木にいたら耳に行ってくださいそれでね、それも良かったんですが、家を見たら、まあ、これ新築じゃないかと思ったんです。私テレビによってこれ昔こんなのがこんなになったってテレビで放映してくるんじゃないですかって半分本気で思ったほどの、まあ、立派な家で良かったなって、奥さんはもう 100% 満足だって よかったなって、みんな幸せになるといいなって思ってるんです。別に家が幸せっていうことじゃないけども、みんな震災通ったけどよかったなって、から元気じゃなく負け惜しみじゃなく、私は親子関係が変わったからよかったなって、自分の考え方が変わったからよかったなってみんな言ってます。 でも私本当に嬉しかったのは、ずっとその会話の中で、栃木県に避難して老人ホームに入って病院で亡くなったお父さん、お父さんの話で結局持ちきりだったんです。まあ、息子さんがお父さんに似てきたところから始まって、お父さんがいなかったらこの家建たなかったって、で私はこの家はお父さんの家じゃないかって、もう天国に行って二度と自宅に帰ることができず、福島県境にまたぐことができず、震災で見ず知らずの土地から召されていって、一見すると不幸だけど、だから誰が言ったって、震災にあったから不幸で、会わなかったら幸せだって、本当に嘘くさいって、苦しみにあったから不幸せで、苦しみに合わない人は幸せだって、そんな単純な方程式は誰にも当てはまらないって、本当に苦しいんだけど、ダメージ受けたけど、やっぱりこの家庭もなんだか亡くなったお父さんがこれくしゃみしてるんじゃないかな、もしかしたら天国で笑ってんじゃないかな、もしかしたら蘇ってただいまって帰ってくるかもしれないよってお話したんですが、結局お父さんの話で持ち切りだったのが、あったかくなったそうです心が。ああ栃木県で召されて二度と農業をやっていたその土地にも入れなかったけれど、ここにこんな立派な家庭ができて、そしてお父さんにみんな感謝していて、お父さんの面影がもうあっちこっちに満ちていて、いやこれやっぱり幸せと言うんだって、これは幸せと私は言うって、その上っ面でこういうふうな組み合わせで誰も召されなかったから幸せで、こっちではこんな山になったから不幸せでって、そんな単純な物差しは誰にも当てはまらないって、ことの真実はそんなところにはないって屋根をバカッと離して、そしてその家庭の本当に真実を、心の旅路をずっと辿った時に、ああ神様は緑の牧場に導いてくださったなって。さあ今日は長い箇所をお読みしましたけれども、道は開かれます。エルサレム門も私たちの人生の門もいずれ開かれます。諦めなくていいです。スピードと決断は大事にしたいと思うんです。責任取れと思って取り切れないって、その時こそルツキの中心思想あがないです。私があなたを背負って、あなたの追い切れない罪は私が負うって、最終的にイエスキリスト救いに到達するルツキの真骨頂であります。お祈りいたしましょう。それではピアノを弾いていただいて、そしてしばらく黙祷をいたしましょう。ルツの記録を思い巡らしたいと思います。夫が死に、また子供たちが死に、戻ってきても何の希望もないナオミやルツだったかもしれませんが、それは単なる状況でした。門は開かれました。道は開かれます。そのために私たちが活用できるとすれば決断です。また時です。少々のリスクと不安があっても遅くなる前に決断する人間になるように、神様は今週も私たちに促してくださいます。小さな決断でも大きな賭けでも、神様に頼りながら祈り心を持って職場で家庭で地域で前進したいと思います。神様は無責任なお方ではなく、罪人を救うために、人類を救うためにイエス・キリスト様をお使わしになるほどの全ての帳尻を合わせてくださるお方です。神様の翼に乗って最後はお委ねして安心して今できる責任ある行動を、一家の家長は家長として、お母さんはお母さんとして、また子供は兄弟の中で 地域の中で責任ある一歩一歩を選択したいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますから、今日神様に訴えたいこと、お願いしたいこと、今月ある大きな決断のこと、また神様への感謝、また体調悪い人の報告が流れましたから、そのような方々のため、また、あさってのコンサートが、またカフェが用いられるように、ぜひイスラエル旅行も守られるように、32名で行く予定ですが、お祈りいただきたいと思います。その他どんなことでも言葉に出してお祈りできる方は言葉に出して、黙祷でも構いません。しばらくご一緒にそれぞれの個別のお祈りをこの礼拝堂から捧げましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛してくださって、私たちの背中を押して、そして決断を促してくださるので決断できました。天のお父様、神様が責任を取ってくださるのでありがとうございます。道は開かれます、門は開かれます。なのでここまで来ました。ありがとうございます。全国各地で途方に暮れている多くの方々に神様の助けと力をお与えください。また行き詰まっている方に光をお与えください。羊飼いなるイエス様が導いてください。佐藤清さん、また田村さん、そして、その他体調の悪い方、小玉さん、どうぞお癒しください。今日の起工式を祝福してください。また明後日にはコンサートカフェがありますから、お持ちください。天のお父様、また旅行にも行きますので、祝福された時となるようにお願いします。感謝します。それでは私と同じ言葉で後に続いてご一緒にお祈りをお捧げください。恵み深い天のお父様、たくさんの感謝があります。神様はよくしてくださいます。なのでここまで来ました。門が開かれ、道が開かれました。天のお父様、促されたことに決断を持って、信仰を持って、祈り心を持って前進します。導いてください。あなたを見上げながら委ねつつ、与えられた日々を全うしますから、今週も祝福してください。信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。